声を思いを世界中に届けるコエラボ。
経営者の志。こんにちは、コエラボの岡田です。今回はノート講師コンサル運用代行の下川真由美さんにお話を伺いたいと思います。下川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まずは下川さんのやってらっしゃる事業内容から教えていただけるでしょうか。
はい、最近ノートのセミナーもよくやっていて講師業をやってます。はい、自律式で発信できるようになりたい方には伴走のコンサルティングをやってます。で、中小企業など発信するニーズはあるけど、やる人がいないっていう場合には手を動かして運用代行という形で関わらせていただいてます。
そうなんですね。まあ、いずれにしてもこれノートとかブログのような記事を結構いろいろ書いてらっしゃるっていうことなんですかね。
はい、そうですね。書いたり、もしくはご本人が思ってることとか考えを形にできるように、ズームで壁打ちして、引き出して、で、コンテンツを作るお手伝いっていう形ですね。
やっぱり作るにしても、やっぱりその人自身がどんなことを思っているのかとか、そういったところ、やっぱり聞き出すことっていうのがすごく大切になるんですかね。
そうですね。聞くのがすごく大事だと思います。
そうですよね。何もないところから作り出すっていうのはね、できないと思うので、いかに聞き出すかっていうところですかね。
そうですね。必ず持ってらっしゃるので、その人それぞれで。
なんか、そういったインタビューされるとき、なんか工夫してるようなことってあったりするんでしょうか？
話を切らないかな。
おお、はいはい。
で、受け取った言葉に対してまた次の質問投げかけていくみたいなスタイルですね。
なるほど。じゃあ、もう全く関係ないことを次々とじゃなくて、ちゃんと聞いて、それに対してまた質問してっていうような。
そうですね。
うん。紡いでいくような感じなんですね。
そうですね。うん、で、結果的にこう紡いだ結果、あ、やっぱりここの話になるな、この人これがすごいやりたいんだなっていうのに行き着いたりもしますよね。
そういうんですね。だからやっぱりそうやってしっかりとお話を聞いて、それで質問するっていう、なんかここがすごく大切なんですね。
そうですね。
もう結構こういったブログの記事とか書いてるのって、かなり長くやってらっしゃるんですか？
ブログは2005年からだからもう20年以上になります、
ね。そうなんですね。その頃はどんなことを書いてらっしゃったんですかね？
その頃はアメブロの時代で、アメブロで一つ目のブログが、画像加工の便利帳っていう名前で、フォトショップやイラストレーター初心者向けのブログでした。
あ、そうなんですね。
それでまあ3ヶ月ぐらいで検索されやすいブログに育ったんですね。1日2000人とか見てくれる。で、その経験がベースでできたのが、超初心者のためのアメブロ作成講座っていうブログです。
はいはい、あ、そうなんですね。
はい。
じゃあ、いろいろそういったノウハウを、記事にして発信されてたところから、なんか、いろいろこうやって工夫したらうまくいったっていうのが、
そうです
ね。ノウハウが溜まっていったわけなんですね。
そうなんです。
じゃあ、その当時は2つ運用してたみたいな。
まあ、アメブロは実は4つアカウントがあるんですけど、
ね、はいはい、
まあ、月間10万ページビュー超えてたのがその2つですね。
いや、10万ビューって相当すごい人気じゃないですかね。
すごい、まあ、検索順位が高かったんですね。はい、そうですね。10年ぐらい前までは。だから、1日3000とかが、Yahoo とか Google から来てて、更新しなくなっても、ほったらかしでアクセスが来てた時代が続いてました。当時は。
そうなんですね。
はい。
やっぱりそうすると、あれですかね、いろいろ、出会う人とかも変わっていったりとか、なんかいろんな人とのつながりが増えたとか、そういったこともあったりするんですかね。
それはありますね。
うんうん。
ブログは本とか雑誌で紹介されたりもするようになりましたし、はい、当時アメブロの交流会も盛んだったんですよね、うんうん。当時まだ私会社員だったんですけど、経営者とか本の著者の方の知り合いがすごく増えました。
はい、なるほど。じゃあそういって会社員でやりながら、ご自身ではライターとして活動もされてらっしゃった。 ということなんです
ま
か
だ
ね。
その時はライターじゃないんです
お、
よ
そう
ね。
なんですか。はい、
会社員で、お役所に納品するマニュアルを作る仕事をしてました。
そう
民
なん
間
で
に
す
出
ね。
せる実績がなかったんですね。
じゃあなんかそれをお仕事にしようって思ったらなんかきっかけとかあるんですかね。
なんていうかな。ブログを通じて知り合った人はすごい大事にしてくれるんですよね。著名な方であっても。で、なぜか会社の中では風当たりが冷たくなっていくんですよね。で、ブログつながりで会える方は本当尊敬できる方が多かったです。こう、いい仕事してる方ほど謙虚だし、腰が低いし、年下の私のことも大事にしてくれて尊敬できますよね。会社にはお局様っていう人がいて、その場にいない人の悪口を言いながら会議室で笑っていいとも食べながらお弁当食べたりしてますね。どっちがいいかって言ったら、やっぱりこっちの人と付き合いたいなっていうのはありましたよね。で、まあ、辞めたいなと思っていたこともあったんですけど、まあ、お役所の仕事だけに予算が厳しいとしていうのが前々から分かっていて、退職勧奨であったのは、まあ、直接の会社辞めたきっかけです。3人辞めましたけどね、同じ年
そう
に。
なんですね。で、じゃあそこで辞めてから、お仕事としてやっていくようになったっていうことですかね。
そうです。なんか手放すと入ってくるっていうか、まあ、有給も消化しながらね、好きなセミナーを受けながら、こう、割と自由な生活してたんですけど、そんな時に知り合いのライターさんからね、著名人のインタビュー記事を書くライターさんを募集してるんですけど、興味ありますかっ
おお、
て言われて、ありますって言っ
言って
ね、
て、
まずエントリーしたのが初めですね。
そうなんですね。それでエントリーして、その結果どうだったんですか？
まあ、その結果、まあ、7人応募したらしいんですけど、私が採用さ
お、
れまして、それが初めての仕事になりました。
そうなんですね。で、
はい。
実際に書いて、それ
はい。
で成果も出ていってっていう感じなんでしょう
そ
か。
うですね。日経 BP ネットっていうウェブサイト
おお。
でのインタビュー記事だったんですけど、
はい。
初回のインタビューの時からね、1位取りたいよねって言ってたんですよね。で、2回目のインタビューの時に書いた記事がランキングで1位を取ることができてですね、
す
喜
ごい。
んでました。
じゃあ、今後はそういったところで、いろいろライターとして、じゃあ、活動もしていこうっていうふうになって進んでいったらっ
そう
て。
ですね。最初はライターとしての活動がスタートでした。
で、それでやっていくうちに、やっぱりいろいろ自分でも書きたいっていう人がいたりとか、それとお仕事としてやるようにもなってきたっていうことなんですかね。
まあ、一時期はグルメポータルサイトとかの仕事だと、試験にパスしないと書けない案件とかあるんですけど、私がチェックして納品するんならいいっていうのがあったので、5人ぐらいのライターさんにお願いして、私がチェックして納品してた時期もありま
な
し
る
た
ほ
ね。
ど。じゃあ、だんだんそういったチームとしても活動することもあったりということなんですね。
そうですね。まあそういう形でやってた時もありました。
これからなんかどんなふうに活動を広げていきたいなっていう、なんか思いとかあるんでしょうかね。
そうですね。今、個人で対応することが多いので、やっぱりチームで仕事できるようになりたいなっていうのはありますね。
だからそう言っていくと仕事も結構多く受けられるし、いろんな方
そう
ともね、
そう。
のお仕事にもなっていくしっていうのはありそうですね。
そうですね。やっぱり今サポートしているクライアントさんがすごいいい会社なんですよね。で、こういういいものを持ってて、でも採用に困ってる会社とか、いっぱいあるだろうなって思うんですよね。
やっぱりこちらもどういうふうにして聞き出すか、その会社さんの良いところを引き出していくっていうところもやっぱポイントになるんですかね。
そうですね。もう、ありのままの良いところっていうか、盛るんじゃなくって、やっぱりこれから会社に入ろうっていう人って、中でどんな人働いてるんだろうとか、どういうカルチャーなんだろうかとか気になると思うんですよね。そういう、こうなんか、人の体温がわかるような良さっていうのが伝わったらいいなと思いますね。で、会う人が入ってくれたらいいん
そ
で、
うです
その
ね。
価値観に。
この番組は経営者の志という番組ですので、ぜひ、下川さんの志についても教えていただけるでしょうか。
私の起業当初からの理念は、誰でもキラキラ輝く宝物を持ってると思うんですよね。それを見える形にして必要な人に届けるのが私のミッションだと思ってます。で、表現の形としては、発信できるようになりたい方にはやり方を教えますし、企業のように社内にリソースがないっていう場合は代わりに手を動かして形にする、手伝いをする、アウトプットの仕方が違うっていう感じですね。
で、今では、あれですかね、ご自身でも、ノートのという、メディアでいろいろ発信されていらっしゃるんですかね。
そうですね。毎
うん。
日ノートっていうのを書いてます。
こちらではどんな内容を発信されていらっしゃるんでしょうか。
まあ、最近は AI のことも書きますし、ノートの新しい機能がリリースされたら、まあ、それは真っ先に書きますよね。それともう一つ大事にしてる軸は、人を起点とした紹介記事です。
やっぱりノートもこうやっていろんな方に聞いていただく、見ていただく、何かそういったコツもあったりとかするんですかね。
そうですね。
うん。
そうだな。やっぱり興味ある人とつながるっていうところですかね。いや、不思議と見てくださってますよね。
今ね、拝見させていただいてももう3万を超えるようなフォロワー数がね、いらっしゃって。
そうですね。
これは地道に記事も書いていらっしゃるっていう、なんかそういった成果で
そ
す
し
か
て静かに見てくださる方がいるんだなっていうのを
ね。
ノートセミナーとかやるとわかりますよね。私からすると初めてズームでお話しするじゃない
そう
です
ですね。
か。何で知ってくださったんですかって言ったら、ノートとか、中にはアメブロ時代から見てまし
そう
たっ
な
て
んで
方
す
もい
ね。
ました。
そういった方とね、お話しできる機会あるのは嬉しいですね。
そうですね。だから、まあ、すぐコメントがあるとか、反応があるとかじゃないけど、静かに見続けてくださる方いるんだなっていうのを感じますね。
ぜひね、このポッドキャストの説明欄にも、下川さんのノートの記事の URL を掲載させていただいておりますので、ぜひそこからチェックいただけたらなと思います。今回は、ノート講師、コンサル、運用代行をされていらっしゃる下川真由美さんにお話を伺いました。下川さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
声を思いを世界中に届ける、コエラボ。